まあ年末もね差し迫ってきましたけど、
ああだからとにかく言いたいのは、血液型対象、
はいはい、
そろそろ、あのみんな考えてください、
はい、
っていうことですね、うん、はい、
小坂は入れなくても大丈夫なんで出てくるんでは
い、
そうですね、
うん、まあね、これはちょっと付け足しです、
付け足し、はい、
付け足しですからもう垂れ流しで許してください、はい、
2回も今回は付け足しが
付け足し
あるんですね。
あ、すいません先生、わざわざすいません今日はでもわざわざ来てもらったんじゃないからね、
はい、今日写真ちょっとね、
ちょっとね、
は
い、あだから言っていいと思うんだけど、
はい、
一応何もなければ、
何もなければ
このままいけば予定では1月27日、1月、はい、来年ですよ、
はい、
2018年の1月27日に、
はい、
フォアグラ劇場っていうバーで、
はい、
私も出るって先生と私と、
はい、
ひろみちゃんもやるって言った
さすができますもんね、
うん、だから
できるねんな、やっぱり
だってひろみちゃんのネタあるやん俺、
はい、
だそれをひろみちゃんがやるんじゃん、
ひろみちゃんすごいですね、落語みたいのもやってましたよね、
ひろみちゃんはやるよ芸は達者やで、なかなか
ですよね、
なかなか達者、ま
あ、そういう世界ですしね、う
ん、まあ劇場がほんまにだから、うん、ほんまに劇場みたいな感じでやりたいらしいから店を、
はい、これはでも結構来たらおもろいかもしれないですね
面白いと思います、ただ、
うん、
高いです、
ああそうか、
料金が
大人な値段、
その大人なバーの値段ですから、
はい、
どうかな、あれ入ったら5000円ぐらい取られるかな、男性で確か、
そうでしたっけ、
うん、まあそれぐらいの感じでは取られると思います、はい、ほんで飲み物代も取られて、女の子にも飲み物くれ言われて、
もう
まあまあ
普通の階段イベントで来たらすっからかんになりますね
まあだからそれでもいいよっていう、はい、優しい方おられましたらね、
はい、
まあぜひ来てください、
そうですね、なかなかでも神戸をこう代表するお店ですよね、そういう、
そうです、ね、頑張ってますよ、いろんな、それは僕もいろんな感情を入り混じりますけど、まあね、一緒にいろいろね頑張ってやってますんで、ほんで今日ね実は僕は姉なんですよ、
はい、
ちょっとすいません遅なって僕が、
いえいえ、
ちょうどねあれ神戸映画資料館で、
うん、
ホームムービーデーっていうのがあって、
うん、なんか以前言ってましたよね、
そうですそうです、言ってたのが今日だったんですよ、うん、ほんでね、うん、本当のホームムービーデーは10月なんですよ、
来年、
それはいやいや、それはもうその国際的に決まってる今日この日がホームムービーデーっていうのがあるんですよ、
あ、そう
なんですね、10月の第何土曜日みたいな、
はいはい、
があって本当は10月なんですけど、神戸はね神戸発掘映画祭っていう、うん、イベントになってて、で結構大学の先生、
うん、
僕の出身大学のね、
うん、
某大学、
うん、
あと神戸大学とか、
うん、
の先生とかがいろいろこう関わって、
ほうほうほ
う、割と立派なイベントなんです、確かにね、内容もね、
うん、
激きつ
あ、そのディープなんですよ、
ハード怖いね、
ええ、
結構ハードコアでしたね、だからね、俺パンフレット持って
きたか
ったな、パンフレット持ってきたかったな、ちょっと待って、ちょっと調べたら出てくるかな、もちろんまず今日の第一部は、
うん、
フリーイベント、ただのイベントで、
ええ、
僕もフィルム提供しましたけれども、
はい、
でちょっと喋りました僕も、うん、どういう経緯でこのフィルムを手に入れたかみたいな、
うん、
いわゆるホームムービーデーですから、ホームムービー、
うん、
あんまり作家性のない ホームムービーのフィルムね、うん、ビデオじゃないですよ、8ミリ、
はい、
16ミリもありました、
うん、
そうですね、そうやな、8ミリと16だけか、 9.5 はなかったですね、
うん、
ホームムービーには、はい、そういう台湾にもないフィルムばっかり、うん、だから割万博のフィルムが2本あって、
はい、
でもね、その万博のフィルムをちゃんと解説してくれるんですよ、
うん、
撮ったおっちゃんとかが、
あ、
これソ連館とか、
はい、
うん、あのその時のこととかいろいろ思い出しながら、うん、見ながらね、
うん、
どうかね、あとね、珍しいなと思ったのは、
うん、
あれなんちゅうフィルムなんかな、ね、コダカラーやったかな、コダクロームやったかな、
うん、
で白黒フィルムなんですよ、
うんうん、
白黒フィルムなんですけど、撮るときにあの3色のフィルターをつけて撮るんですね、うん、RGB の、
はいはい、
で映写するときにまたそれをつけて映写したら、
うん、
カラーが再現されるっていう特殊なフィルムがあるんですよ。フィルム自体は白黒なんですけど、うん、特殊な仕組みを持った撮影方法があって、
ほうほう、
まあ、フィルムですよね、がフィルムがあって、うん、でそれをねのフィルムがね出てきてて、
うん、
それを生で再現してた、
うん、
すごいで、あれはねおおって思う。
生っていうのはその場で撮ってですか？
違う違う、だからね、結構ビデオ化したやつの上映っていうのが、うん、その後にはあったんですよ、
うん、
けどその個人の人がそういうフィルムを持ってて、
うん、
だカラーフィルムが出る前ですから、
あ、
それでもカラーをどう再現するか、はい、そのカラーがね結構再現されます。
へ、
正直言っていい感じ、めっちゃ、
うん、
でモノクロフィルムやから逆に色が褪せてない、
はあ、
うん、
あ、そうなん
です、そうなんですよ、
色がちゃんと乗る、
乗るって、まあ、ちゃんとっていうか独特ですけど、
うん、
けど色は分かります。で当時の感じとか分かります、そういうイベントね、
うん、
まあね、僕含めて8人ぐらいフィルム提供してましたかね、
うん、
で出しました、
うん、
僕の出したやつは、うん、でも僕も見てないやつなんですよ、
はあ、
だ僕はエロ映画を集めてる途中で、
はいはい、
避けられずにどうしても混じってくるそういうエロくないフィルム、はい、だどこの誰が撮ったか知らん、
うん、
素人が撮ったフィルムも、もう避けてあるんですよ。ちょっと見てますよ、
うん、
どんなんかなと思って。でも、もう同じシリーズで同じようなもんやったら、
うん、
もう見ないでしょ、
うん、
でそれ置いてあったのをなんか出してくれって言われたから、うん、まあ、もう固定化してもらったんですよ。
まあ、でもそういうのでいいんですよね。
そういうのでいいんです。そういうのでいいんです。ほいで、ほんでね、
うん、
第2部は今日の、
うん、
アマチュア映画なんですけど、
うん、
16ミリで撮ってて、アマチュアで、うん、でもしっかり撮ってるやつ。
うん、
で中には劇映画もあるんです。劇仕立て、
うんうん、
ちゃんと女優さんが出てきて演技みたいなしたりする、
はい、
ほんで当時で16ミリで撮ってるってことですから、
うん、
まあまあのなんていうんですかね、お金持ちというか、
うん、
が撮ってるとは思うんですけれども、はい、でこれがねなんちゅうしてたかな、中島長一郎っていう、うん、そのもうアマチュア作家と、
はい、
服部茂さんっていう、
うん、
アマチュア映画作家の2人の特集で、まあ、全部ねそんなに長くはないですけれどもやってました。
結構声はあるんですか？
声はねないです。
あ、無声、
無声です、うん、というのがですよ、例えば中島長一郎やったかな、
うん、
さんのやつだったらもう1930年代なんですよ。
ほう、
ええ、だから戦前
か、戦前っすか、
え、だってそやろ、 戦争が終わったんが1945やろ、
はい、
はい、ですよね。
すごい貴重っすね。
そうそうそう、だから割とね、どういうんかな、鴨川踊りの記録もあるんですよ。
ああ京都
戦中ぐらいなのかな、それは京都の。ほんだらもう、みんな日照旗と海軍旗持って、うん、
あ
で
戦時中や
から、そうそうそう、中国人をやっつける寸劇があったりとか、もう中国とは戦争やってたから。
へえ、ね、
で神戸のね商工業最強列、うん、行列、
うん、
公安博覧会とかいうのもあるんですけど、うん、もう戦車の、
うん、
なんていうの、ヒガンテスフェスティバルみたいなもんですよ、フィリピンの、
うん、
かぶりも
ん、うん、
で戦車のハリボテのかぶりもんとかを出してきてやったりとか、だから戦時色が強い、
へ
そういう感じであったりとかありましたね、はい、で服部茂さんっていう人の方は、
うん
とね、グロテスクっていう、うん、韓国から日本に来てた蔡少奇っていう舞踏家がいるんですよ、
はい、踊りの
踊るんですよ、その人がグロテスクっていうダンスをしてるのを、
うん、
撮ってるやつがあって、
うん、
で面白いですで、ね、うん、2カメの作品になってて、
うん、
割とカメラがこう切り替わるやつなんです、
うん、凝ってるんですね、
凝ってます。ほんでそんなんね、だからカチンコを入れてるのかどうか分かんないですけど、
ほう、
基本的には同期しないでしょ、
うん、
だから編集もめんどくさいんですよ、
うん
うん、今みたいにあの自動同期とかしないですか、音声自動同期、
あそう
でしょまあそんな最近ですけどね、
うん
うん、
じゃフィルムを切って編集する
んですか。もちろんそうですけど、その同期が難しいでしょ、
うん、
それうまいことねやってはり、そのダンスですか、こうパッてやった時にこう、うん、カメラが切り替わったらパッてならなかったからね、
つなげながらですね、
そうなんです、そういうのがあって、
うん、
その蔡少奇さんが15歳の時ってい
う、うん、
でこのグロテスクっていうのはちょっと面白いのがね、
うん、
ね当時検閲内務省の検閲リストがあって、うん、だね、グロテスク A、 グロテスク B、 グロテスク C ってある、
うん、
あってめっちゃマニアックやね。だからグロその同じ時、ね、ね、あれらしい、百貨店の上でのパフォーマンスを撮ってるね、
うん、
でも3人の作家がそれを撮ってるってことやね、
うん、
で3作品あったってこと、
はいはい、
うん、同じパフォーマンスを、ほんで1個はどっかにあねて、
うん、
ほんでもう1個は今日見たやつやね、
うん、
でもう1本はどこにあるか分からへんって言ってた。
おお、
どうですかこの細かさ。
ちょっとちょっと細かい、え、検閲に引っかかってる
んですか。引っかかってないんですよ、別に引っかかってないですけど、検閲は受けてるわけです。
あ、
こういうの任意でまず検閲を受けて、
うん、
受けてお墨付きがないと、どんな、なんていうの、お前ら変なやつ写してんちゃうやろなみたいな、
ああ
嫌疑がかかったりするわけです、
はいはい、
多分ね、多分ね、
うん
うん、そういう感じでしたね。で、この服部茂さんはね 9.5 ミリです、
うん、
9.5 ミリで撮ってますね。9.5 ミリって言ったらもうね、
うん、
それはあかんねんて。
あかんのですか。
9ミリ半って言わ
ない。あ、言い方、
うん、でないと舐められるらしい
ちょっと覚えておきますわ。
ああ、9ミリ半かって言わない。
なるほど、
ね。フィルムって大体こう、端っこにパーフォレーションがあるでしょ？
はいはい、あの穴みたいな。
穴みたいなやつが。はいはい、35ミリとか両端にあったり、8ミリとか片側にしかないでしょ？
はい。
でも、9ミリ半は真ん中にあるんですよ。コマとコマの間にあるんです。
あ、そうなんです
か？そうなんですよ。真ん中に穴がピッピッピッピッピッって
入って。覚えておかなかったですね、これ。あ、組みの半ねって。
そうそうそうそう、生きるためには、うん、
あ、組みの半使ってんのって
最近流行ってるらしいね組みの半っていうのは、
ええ、
もうオークションとかでそれこそ組みの半やったら、
はい、
何でも高なるらしい。
あ、
フォーマットが9ミリ半やったら内容がどうであれ
レアなんですか、
値段がめっちゃ上がんね
ん。へえ、
流行ってんねん、コレクターの間で流行ってます。
ああ9ミリ半が
9ミリ
半
はい、
なるほどね。ああ なんすかねその、うん、あのまだちょっと面白さがね、そのストーリーとかあったら分かるんですけど、
はいはい、
そのホームビデオの何ですかね、価値、
そうでしょ、
ね、その
ほんで、ね、
古いとかそのあれはいいですよ、歴史的 なんかその鴨川踊りとかね
ですよ、はい、その映ってる対象がもちろんそういう当時の風俗を知るっていう、
うん、
ドキュメンタリーとしての、
うん、
なんていうんですか、記録としての、
うん、
記録媒体としての映画の重要さを、うん、ホームムービーを通して 再確認する、
はい、アマチュア作家の、
うん、
あとエロも分かりますけどね、
うん、もちろんそれもそうなんですけど、うん、ね、で 僕が大学の時にゼミので世話になった先生が誘ってくれて行ってるんですけど、
うん、
今はもう大学辞めてはるんですけど、当時あのね、もう一人先生がいたんです、
うん、
M 先生っていう先生がいて、うん、その人はねゴリゴリの実験映像作家なんです、
はいはい、
うん、ゴリゴリです。ほんでね、うん、映画も好きで好きでしょうがないっていうか、うん、好きで好きでしょうがないっていうか、あのみんなの映画好きとはまたちょっと違うんですよ、
うん、ほう、
うん、ほんでコレクター的なやっぱり気質もあるし、
うん、
で今日も来てはった、
うん、
でね、その M 先生なんかはね、ややこしいのがね、鉄道も好きや、ね、
はいはい、鉄道も、
はい、ほんだら、うん、そホームムービーの中に、
うん、
鉄道なんか映ってたら、
うん、
もうエクスタシーや、ね、うおーみたいな電車映ってるやんみたいな、
もう好きなもんがいっぱい
ってことですね。当時のだからそうなんですよ、電車が走ってるから、
その電車を映したやつだけのやったら分かるんですけど、
はい、そうじゃない、
ちゃうところに電車来てるって
とかね、だからいろんな見方がある
わけ。あ、それはなるほどなるほど、
でもそれはそうじゃない、
うん、
確かにそうなんですよ、発掘映画祭ですから特に、
うん、
発掘するっていうことが大事なんです、
うん、
分かります？表現した人よりも、
うん、
作家よりも発掘する俺たちの方が大事というか、
うんうん
う
ん、
そういう考え方ってね、あの微妙やと思うけど、でも、うん、例えば食べログとか、
うんうん、
食べログっていうのは飲食店のサイトじゃなくて、
うん、
レビューアーのためのサイトなんや、だから批評家のためのサイトなんやっていう、うん、
なるほど、
はい、言い方があるじゃない、
はい、
うん、だからそういう感じで発掘する俺らが何を見るか、そっから、
うん、こんなもんが出てきた、
ね、ハリウッドの人らが、
うん、
ハリウッドの人らはハリウッドの人らが見せたいもんを見せる、
うん、
そうでしょ、
うん、
でもどういうのかな、ホームムービーっていう映画的環境から、
うん、
俺たちが見たいものを見ようよっていう、
うんうん、
主体的に見ていこうよっていう、
うんうん、
ええ、そういう観点はあると思います。
わ、
う
ん、ええ、分かりました、
ね、まあへりくつですけどね
でも結構ホームビデオがダラダラしてるでしょ、多分見てたら。
むちゃくちゃダラダラしてますよ
あのお水と映したりとか、
例えば地蔵よ、だから大体
そうっすよね、
うん、
ちょっと最初面白いですけどね、人のやし、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
時代が
でも、ね、結局こう飽きていきますからね、一緒のようなもんがずっと映りますから、
ね、でもたまに見てたらもしかしたらね、霊が映ってたりしたら、
あ、そうそうそう、ね、そういう感じもあるし、
まあ、鉄道が入ってくる感じと似てる、ちょっと似てるかもしれないですけど、
うん、ああ、だから生まれ育ってなくても神戸の風景とかやったらそれでも、ね、うん、まあね、それだけで
しびれますよね、
うん、ああ、こんなんやったんや、だから東京でも、
うん、
今はこんなにおしゃれなところが昔はこんなんだったんですね、うん、とかやってたわ、
あ、
今日も、うん、東京から来てる人がいて、
あのたまになんか戦時中とか、
はい、
戦前みたいな映像流れる時の早送りみたいになりますやんか、あれ何なんですか、
あれはね、あのフォーマットの違いがあって、
ええ、
16ミリの、
うん、
あ、違う、ごめんなさい、秒間、16個まで撮ってたりね、
はい、
フィルム節約のためとか、うん、いろいろ、まあ、その16個まで撮って、まあ、18コマ、8ミリなんかで18コマで撮ってたり、
うん、
普通の映画のフォーマットは24コマでしょ、
はい、
A シャフィは24コマやったら早送りになってしまったりするんですよ、結果的に、
その流す機械によってって
ことですか。で、もちろんカメラの精度もそんなに良くないから、
うん、なるほど、
うん、
中川家がよく真似してます
ほんで3部があって、3部はアニメでした、
うん、
アニメって言ってもかなり個人的な色合いの濃い
個人で撮ってる
アニメ、個人で撮ってるアニメ、
これ面白そうじゃないですか、なんか。
あ、面白いですよ、面白いけど、森くれないっていう人の作品なんかは、
うん、
でもミニマルです、
うん、ミニマル、
ミニマルアニメ、
ほう、
だ画面が、でもね、
うん、
ね、どういうかな、レコードに合わせて作ってんねんて、
うんうん、レコード流し、
レコード流しながらそれを見るように、
あ、はあ、
だからね、ミニマルやからね、
うん、
あ、なんちゅうんかな、形三角形とか、
ほう、
丸とかがポッポッポッポッポッポッポッみたいな、
かなりおしゃれじゃないですか、
見方によったらね、おしゃれ、おしゃれ、うん、
アニメなんですか、
アニメ、アニメ、アニメ、なんか黒い紙を引いて、
うん、
そこに三角を置いたり丸を置いたりしながらカチャカチャって撮ってる、
すごいな、
うん、
で音楽に合わせて見る、
本当はね、でも1曲しかわからないんです、
あ、その
曲が
題材の
1曲は無理やりそのデジタル化した時にサウンドトラックをつけてやってました、
うん、
はい、他はもうあの伴奏が入ってました、
あ、その生で
今日なんかピアノ弾く人が来てやってくれてました、
あ、そういう風に見るんですね、
はいはい、眠たいからね、
うん、
そうですね、森くれないっていう人はもうそのハードコアでしたね完璧に、
うん、森くれない
って、はい、はい、あとだね、竹村武二かな、うん、とかね、そういう作家がいるんですよ、
アニメ作家ですか、
作家が、
ほう、
で影アニメです大体ね、
ああ、
ね、切り絵の影アニメみたいなのが多いんですけれども、
はいはい、
なかなかね、
うん、
まあ、いろんなもんがあるもんやなっていう、
昔からね、
はい、面白かったですよ、うん、はい、そういうのに行って、
うん、
でね、終わった後もね、
うん、
先生が飯行こうかって、
はいはい、
出てくれて、
うん、
でね、僕はね恥ずかしながら、
うん、
その大学の1期生なんですよ、
うんうん、
1番目最初の生、うん、
最初の
学生です、はい、で僕らよりだから何個か下の学生さん、
うん、
もう10個で、あ、先生と同い年ぐらいかな、一人は、
ああ、後輩が来てるんですね、
後輩の人らが来てて、
手伝って
る、で大学の今教員になってる人も一人来てて、
うん、
で4人で女の人4人でね、うん、行きました、
うん
うん、その一人の女の人2人
うん、
聞いてたけど、一人の人はえらいなんかマニアックやった、よう知ってたわ、もの、
ああ、その映画のこととか、映画のこと、
うん、だフィルムを見て、
うん、
それが何年のフィルムかっていうのが分からなあかん、分からなあかんってことないけど、
はい、それぐらい
になったら、ね、だからそのリミュエールのフィルムは、
うん、
パーゴレーションが丸いでしょ
うとか、うん、分かんないですね、なんか
丸い、丸い、まん丸やねって、
ああ、その穴が、
穴が丸いから、
はいはい、
あれですよねとか、
ああ、分かる、
うん、でそのわけのわからんフィルムがやっぱり出てくんねんて、
うん、
出てきてそれが何年かっていうのを同定せなあかんわけよ、こう、
まあ大体これ何年や
な、何年のもんや
っ
ていうのを、それだからフィルムの
その一瞬でちょっとわからないと、
一瞬でわからんでもいいんだけど、フィルムのこの形を見て、
うんうん、
あ、この
うん、
あれは何年から何年のもんやなとかいうのを考えて、
うん、
背中に、
うん、 なかなか難しい、マニアックですね。
日本でも国宝クラスって言われてるのがもみじ狩りやったから。もみじ狩り。
あ、クラシックがあるんですか。全然知られないです
けど。あるけど、内容はなんか踊りを踊ってるんやったかな。
はあはあ、
もみじ狩りっていう踊りを踊って
ん
やったかな。
なんで国宝級なんですかね。
古い。
あ、めちゃくちゃ古いんです
か。むちゃくちゃ古い、ね。
へえ、うん。じゃあもうその1930年代とかでもっと。
あ、古い古い。あの100年以上前だから。本当に映画が日本に入ってきて、
あ、すぐみたいな。
すぐの。
はあ。うん、
だ、千、え、もみじ狩り何年って言ったかな。1898年とかそんなやったかな。19世紀やったかな。もしくは1905年。何時代ってこと。一応明治時代ですかね。明治時代にのもんになるんですけど。
そんなんが残ってるんですね。なんかそれはすごいなって思いますよね。
それはね、まあ、国宝級、国宝になるにはちょっと新しすぎるらしいんだけど、
うん、
確か重要文化財かなんかになってんのちゃうかったかな。
ああ、
うん、うん、
そっか、それはなんかすごいな、
はい、だそういう会にね今日はあの、うん、出してもらってました。
おお、
なんか見ました、映画かなんか。
映画ね、見ましたよ。君の名は。
あ、見た、ついに
見ました。
どうぞ、どうぞ。
でも当たるし見ましたけど。
面白かった。
まあ、はい、まあ、あ、そうですね。まあなんか、見ました、見ました。
流行るのもわかる。
流行るの
納得はしてない感じですね、それ、その感じは。
そうですね、まあちょっと、
うん、
なんか
その社会現象になる感じは、
社会現象まではちょっとね分かんないですけど、一回でいいですね見るもん。
そうそう、
山ちゃん3回見たって言ってましたよね、映画館で。ああ、なんか設定はなんか、
うん、
あのちょっとだけずれてるんでしたっけ。
知らんねん俺。
あ、見てないですか山さん。
俺見てないよ。見に行ってたんだから、見てもええけど
さ。そうか、その前の作品見てるんですよね。
そうやね。
5秒、なんと。
見てるんですよ、あれ。
そっち見ないといけないかもしれないですね。
うん、まあまあ、ええけどね。
まあでも、なんか思ってたより、
うん、
内容がこう、怖い内容で。
あ、そうなんですか。
はい、
ホラーっぽい。
ホラーというか、隕石が落ち、言っていいんですか。
いいですよ、もう。もうええやろ。
隕石が落ちて街が壊れるんですよ。
あ、そういうあれない、う
ん、だからなんか
ドラゴンヘッドみたいな感じ。
そうなんですよ、そこまで言えないですけど。でも怖いですよ。それをなんとかこう阻止するための、
うん、あ、そういう話ない、
はい、だからね、
思ってる感じずっちゃう、
ちょっとちゃうと思うんですよ。
150% 恋愛ストーリーとかそんなじゃない。
そうなんですよ、僕もそう思って見たんですけど。うまいこと設定作ってんなと。
ああ、なんや、ホルやったら面白いかもしれないですね。うん、
しかも、
はい、食わず嫌いで謝りたい。食わず嫌いを。はい、
女の子と男の子 の、 その、まあ、恋愛映画なんですけど、その二人が住んでる世界っていうのがちょっとだけずれてるんですよ。
ああ、はいはい、はい。
でもっと古い僕設定なんかなと思ってたら、
はいはい、
ほんまに数年、1年もしくは半年ぐらいの違いやったかな。だからこう、
ね、ちょっとそういう SF 的な仕掛けが、
はい、あるんですよ。
なるほどなるほど。
なんか言ってましたね。なんか紫式部かなんかが、
ほう、
なんか歌の、
はい、
から歌が元ネタなんですよね確か。
へえ、あ、そうなんですか。
はい、なんかそういうネタがある。君の名はのネタが紫式部やったから、そういう歌人のね。
昔の人の。
はい。
もみじ狩りではないですか。
もみじ狩りではなかったですけど。
そうそう。
それと、あと、火花のドラマ。
ああ、見てるんですか。
ドラマだけ見ました。
え、板尾さんが監督するとかなんとか言ってる。
それ映画でしょ。
映画ね。
映画はまだかもしれないですけど。それの、ネットフリックスの、あの、のオリジナルドラマがあったんですよ、
はいはいはい、
それは見ましたね。ドラマやったんです
けど、須田さんが出てるやつ。
いや、
ちゃうんか、あれは。
ね、それが映画ですね。
映画か。
あのね、ドラマは、
はい、
あの誰やろ、めっちゃええ俳優なんですけどね、なんていうかな、全部そういう役になる俳優やと僕は思うんですけど、闇金牛島くんとかに出て、あの東京でのし上がるぞって言って、あの携帯にめっちゃ、なんやろ、すごい人脈広げて、
あいつ？
あいつ、めっちゃ嫌な役。
あいつか、あのシャンパン飲まされる。
めっちゃ微妙な役やりますやん。めっちゃハマり役。
あいつでもうまいよな。
うまいでしょ。で、その人が主役なんですよ。
イベ来てよってや
つ。じゃあ、その、あれ、闇金牛島君の時は、あれで、めっちゃ鬱陶しいキャラでしたやん。ほんで、火花では、またその又吉の役というか、
やってんの。
はまってましたね。
面白かった。
面白かったです。かっこいいなっていう感じでしたね、芸人がね。
日本のやつ結構見てますね、ほんと。
日本のやつ。
僕もね、ちょっとハマってしまったんが、アニメハマった。
アニメ。
ダグラム。
ダグラム。
ガンダムのちょっと後にやってたやつや
あ、そうなんですか。
から。太陽の牙、ダグラム。あのね、ゴリゴリの政治ドラマ。
あ、そうなんですか。
ロボットおらんでも全然ええ
そのやり合い、
ねん。
その人の。
そう、全然。普通、あんな、ロボットの意味ないなと思ってて。でも、全部見た俺、70何話。
すごいっすね。
全部見て、最後にはプラも欲しなってた。
それは昔やってたんですか。
昔やってたんです。ノーマークやってんけど、俺
は。
ああ、そういえばダグラもあったなと思って、見出した。まあおもろいっていう。でもね、最後の方はめっちゃおもろになる。リアルになるね。まあ、こんな感じなんやろなって。ゲリラの話やね。だからね、結構話がほんまに、だから IS とか、
そういう、
あ、そうああいうのとかに行ってまうやつの感じの、まあ、IS って言ったらちょっとまたあれやけど、何？あるやん、タリバンとか、そういうのに、あいつらあいつなりの正義があるわけじゃない。まあ言ったら、
そうですね、
そっち側からの話で、結構来るよ、あれ。
なんかね、ロボットアニメとかも、なんか設定が結構シリアスなのがあるんですよね。
だから、銀河で英雄伝説っていうのはまあね、
銀河
銀英伝って言って、
渡るじゃなくてですか。
銀河英雄伝説っていうのは政治アニメで割と有名なんです。
ああ、そうなんですか。
はい、ダグラムも来たね。でも、あのアマゾンの評価はめっちゃ高い。みんな好きなやつは好きない。
ダグラム、ロボット一応出てくるんですか。
ロボット、いや、一応どころか、ダグラムっていうロボット
がおって、出てくるんですか。
そいつがもちろん、もういざとなったらダグラムが
出るんですか。
ダグラム出せみたいな感じで、わかりましたって言って、ダグラムが出てきたらもう全部しばくみたいな感じじゃないけど。
深夜にボトムスずっとやってましたよね。
やってた。
あれも結構なんか、
ディープやった。ボトムス見てない。
ちょっと見たけど、なんか荒い感じのやつらがいっぱい出てましたけどね。なんか悲しい話っぽかったですけど。
ダグラも良かったなと
思って。
だからね、ちょっと YouTube で、一人芝居っぽい、アムロがおっさんになったアムロの、が飲み屋でぐじゃぐじゃ言うっていう、ラジオドラマみたいなのやりたいな思って、 YouTuber としてちょっと構想なって言うんですよ。もう種明かしですけど、だから焼酎頼むのとかもテレパシーで頼む。
あ、そっか、ニュータイプ
だから。でピリリンみたいな感じで、で、わかったみたいな。焼酎の水割りみたいな。
はいはい。
わかった。そういう感じで。
アムロがね、
うん、でそのダグラムには乗ってみたかったっていう
設定でしょ。続きなんですか。
続きじゃない。
あ、全く違うん
ですね。違うねんけど、だから一応ガンダムは地球の方や、
うん、
ダグラムは地球と戦った方やから、
ああ、
うん、だから乗せてもらわれへんかってんっていうアムロが愚痴るっていう。
アムロが愚痴る、
うん、
ガンダム見てないからな。
あ、ガンダム見てないの。オリジナルのガンダム
見てないですね。
あれはまあ見てもいいんじゃないですか、うん、一通りとりあえず
ね、
うん、言ってもめちゃくちゃ面白いですやっぱり。
そうっすね、
うん、面白さでやっぱダグラムとは全然違います、
うん、
おもろいです。でロボットのキャラがもう全部効いてるからガンダムは、
うん、ねえ、
うん、ダグラムねハマって昨日やったかな、昨日か一昨日全部見た、見終わって。
77ってすごいですね。
75話ぐらいあったんちゃうかな。
30分ぐらいあるでしょ、
うん、まあでも歌は全部飛ばすから、歌と予告はだから実質20分弱ぐらいと思う。終わりの歌飛ばしてピッて。
あ、
あとあれも見たよ僕、あれブレードランナ
ー。あ、ブレードランナーね、
2049。
はい、
はい、先生でもブレードランナー世代じゃないですもんね。
はい、見てますけどね。ああ、その後、
はい、僕も違いますよ世代って出す、はい、ドストライクではないです。ドストライクではないけど、うん、見たね、
やっぱり
中学の終わりぐらいかな、
うん、なんかねカルト映画やから。
カルト
って SF カルト、
いやいやカルトっていう感じじゃない、やっぱり大メジャー映画で、うん、ただ後で人気が出たのは確かやと思うね、
うん、
多分ね。
これね、
ええ、行きました。
ああ、そうですか、
ええ、面白かったけど結構
なんか映像が
何
綺麗ってCM でやってましたけど、
ね、綺麗ですね
美しい
って。ただね、あの主役の男のやつってなんであいつ人気あんの。
あの人ね、うん、あの人よう出てますよね。
よう出てるな、う
ん、他なんかも出てましたよね。何やったっけ、
あれやろ、お前が好きな歌うやつ。
あ、ララランドね好きなって言われたらなんかめっちゃ恥ずいな。
なんでなん、別にそんな男前でもないやんか。
ねえ、ちょっととぼけた
顔してますね。だから見てる間中それがちょっと気になる。
ああ、主役ですね。
なんでこの人でないとあかんのかなっていう。
ブレードランナーですか、あの人。
微妙やねん。ブレードランナー、いや、ブレードランナーやねんけど、言ってんかな。それぐらいか。
そうですかね。
ネクサスなんぼやねん。
ああ。
ね、ネクサスだから、9なんかな。
うん。
だオリジナルのブレードランナーのやつらは、
はい、
ネクサス6や。
ネクサスって何でしょうっ
け。そういう、なんていうの。
呼び名があるん
ですか。そうそう、ロボットの名前。
ああ、はいはい。
ガンダムみたいなもん
です、はいはい、
まあ言うたらね、ネクサス6型のアンドロイドなんか、うん、アンドロイド人造人間なんかあいつら、
はあ、は
あ、
うん、なるほど、うん、じゃあちゃうんですね。
そうそうそうそう、でだいぶ世代が上に上がった、
うん、
そのあれやねんけど、けどブレードランナーをやってんねんね、
うんうん、であの人も出てくるでしょ、あの
デッカード、
ハンソロ
出てきます。
ハンソロになってますけど
出てきます、まあ、ここは言ってもいいかもしれない、レイチェルも出てきます。
ああ、
レイチェルも出てくるしね、あのデッカードの後釜になろうとしてたおっさんも出てくるね、
うん、
そうそうそうそう、あの折り紙を置いて帰っていくおっさんが、
はあ、
あのデッカードとレイチェルを見逃す最後に、
うん、
あのオリジナルの方でもう出てくるわ、うん、だから結構あのオリジナルに思い出があるやつは、
うん、痺れるんですね。
たまらんよね、はっきり言って、うん、でもやっぱり世界観としてはこじんまりする、
うん、
その分、
うんうん、
言ってもブレードランナーの枠内っていう感じはあるんよ、
うん、
だからブレードランナー見たときは、あ、日本みたいなとこも、 っこよく見えるんやみたいな感じがあったわけじゃない。
はいはい、
SF ね、雑踏が
あれから変わったんでしょ、 SF のあの
そうそうそう、だサイバーパンク的なね、はい、いわゆるああいう雨が降ってて、うん、協力若元の看板があるっていうのは、うん、かっこよいと思えてもいいんやなっていう、うん、こう頭の中がぐがっと変わったわけ、うんうん、あれを見た時にそういうショックはない、
も
う、
ね、あ
正直言って、まあのブレードランナーの、
うん、世界
の中で、まあ、まあ面白いじゃないですかみたいな、
うんうんうん、
感じはあります、ね、みんな出てくるから、
ああ、うん、その当時のね当時のやつ
が言うてもたまらんのよ、
あ、
うん、そうやな、うん、まあ、それぐらいかな、
うん、そうですね、
まあいろいろ見たあの義兄弟っていう韓国映画とかね、
あ
面白かった、
あ僕も
それはネットで、うん、その
メッセージ見ましたね、
ネットで見た、
ええ、
ネットでやってる、あ先生金出すもんね、
はい僕金出しますからAmazon プライムでレンタルしますから、
レンタルね、メッセージとかまだタダじゃないでしょ、
タダじゃないです、ね、300円ぐらいかかります、はいはい、あの宇宙人のやつ、
はい、はい、面白いですか、
なんかちょっと変わってましたね、ああ地味ですけど、
あそうなんや、ごっついあれじゃないの、スケールでかいあれじゃないの、あれ
スケールはでかいですけど、うん、そのやり取りがあの
地味なの、
ずっとこう、うん、あいつらが変な文字出してくるんでコミュニケーションにめっちゃ時間かかるんですよ
そうなんやでそれもうそこは飛ばしてくれって感じだ
でもそこが一番のメインなんです
ね、あそうなんや、
すごい丸習字のこう、え何筆で丸って書いたような言葉なんですよ、なんかでそれが何かっていうのをずっとこうやっていくっていうね、
ほいでね、
はい、
いいですか、メッセージ、は
い、メッセージいいです
、まあ、これっていうあれはないんですけどね、はい、まあそんなとこかなっていう感じですかね、
うん、
ほんで、何を思ったのかな、あそうそう、ほんでね、また俺もしつこいねんけど、
うん、
あれを探してるんですよ、これ後の話にちょっとつながってくるんですけど、うん、キドラット・タヒミックっていう、
うん、
映画監督のフィリピンのね、
うん、
あのパフュームド・ナイトメアっていう、
うん、
映画の16ミリのオリジナルがないかなと思って探してるんですよ、
はい、
なんとなく、
うん、
なんとなくね、漠然とでネットとか見たり、
うん、
まあ、なかなかそんなプリント出てこないと思いますけどね、
うん、
見たりしてたら、あアメリカのアマゾンプライムには入っとんねん、
あそうなんですか、
入っとる、
お
あれだから俺らでも見れるんちゃうかな、あの、
うん、
プライムじゃなくても、
うん、
金出したら見れるわけやろ、あれあれアメリカの国外やったら見られへんねやろか、
あアメリカのやつってどうなんやろ、
うん、ひょっとしたらあかんかもしれへんけど、うん、
あ日本にはないですね、
日本には入ってなかった、
うん、
うん、アメリカの、プライムビデオには入っとった、
うん、なるほど、翻訳してこっちに流してほしいですね
流してほしいですけどね、うん、ええ、そうですね、
数がまあ少ないもんな、プライムでもね、
うん、まあ、暇、所詮は暇つぶしやね、
うん、
うん、とは思うんやけど、ほんでね、
うん、
でまあ、そういう話をしてたら、今日だからそういう話してたら、うん、なんかだからオリジナルのブレードランナーの爆音上映っていうのに行ったんやって、うん、
はい、
その一緒に来てた女の人が行ってたけど、あれはいいですよって言ってた、爆音上映っていうのはただ音がバカでかいっていうイメージかもしれないねんけど、
うん、
違うと、
うん、
あの普通では聞こえてないような音も聞こえてくるんやって、
うんうん、
だから全然違って見えますよって、
臨場感が違うんですね、
うんうんうん、
足音とか聞こえる
んです
か、
そうそうそう、足音、
そうなんかその周りで歩いたやつの
なんか、ね、だから細かい音が聞こえるから爆音上映は思ったよりいいですよって言った、
へえ、
なるほどなと思って、
うん、
なんか機会があったら行ってみよう。
そうですね、うん、なんか今映画もすごいですもんね。 4DX でしたっけ、あの、
あ、
なん
か椅子が動くやつ、
ね、匂いが出たりとか、
はいはいはい、昔あってんけどな。
あ、そうなんですか。
昔からあったんよ。
で、うん、またやり始めたって感じ、やり始めた
よ。 なんかそんな感じする。あ、そこへまた戻るんやっていう、
うん、
まあ、3D の時にも思ってんけどな。 3D で1回流行って、
はい、
まあ、結局廃れて、
うん、
またやってるやんか。
そうですね。
なんか俺のフィリピンの先生は、
うん、
ブレードランナーは 3D で見ろって書いてた。
へえ、うん、あ、その今回のやつ、
うん、
お
すごいいいよみたいな。
つけなあかんすからね。
そしたらほんなら俺は眼鏡やろ、
うん、つけんとなんとかしてほしいですよね。
脳に電極かなんかつないで。
いや、いや、もうその会場をもうその
3D 空間
にしてほしい。 3D 空間にしてほしい。あのつけるんが冷めますやん。つけてるやんと思いますよ。なんか
うん、まあな、
重いし、なんか
そうやね。まあな、
うん、
高いしな。
あ、ちょっと高いんし
ちゃった。
そうやね。なんか僕もつけていきましたよ。アバターやったかな。
ああ。
なんかスパイクと 見ましたよ。
ああ。
いらんなって思いました。
あ、そう。
スパイクと。ちょっと。つけてる感が。
ああ。常につきまと
う。はい。
なるほどね。
すいません、文句ばっかり
で。おいでね。
ええ。
実はメールいただいてます。
メールは
もうちょっと短期間ですけど、
早いですね。
早いけど、
うん、
どれもこれもすごい重要なメールなんで。
あ、そうなんですか。
これはもう
紹介せざる、
ここでも紹介させてください。こんにちは、はじめまして、メールします。イチと申します。
お
マニラで働いているものです。
え、今
来ました。
お
いつも楽しくポッドキャストを拝聴しております。特にフィリピンネタ毎回楽しみに聞いております、
うん、
さて今月11月11日から15日、マニラで ASEAN 会議が開催されました。期間中は日々ひどくなる交通渋滞を少しでも緩和するためにメトロマニラ市内のみ祝日扱いとなりました、
うん、
私の会社がありますケソン市もメトロマニラにありますので、私にもいきなりの5連休が訪れました。そこで以前諏訪山さん、ガモンさんがラジオでお話しされていた四季ホール島に私も行ってみようと思い、今回訪問してきました。
お
5日間の滞在でしたが、滞在中の多くの時間をヒーラー巡りに費やしました。ヒーラーが多く暮らすと聞いたサンオントニオ地区では3人のヒーラーの自宅をご自宅を訪問しました、
うん、
諏訪山さんがご紹介されていたアニーポンセさんも訪ねました、うん、アニーさんのご自宅には娘さんとお二人のお孫さん、そして旦那さんがいました、
うん、
孫娘は、諏訪山さん、ガモンさんがリスナーお土産に購入されてたハーブ入り真鍮ネックレスを身につけていました。可愛かったので思わず私も同じものを購入してしまいました、
うん、
500ペソでした。はい、結構やれたんですね、
うん、
サンオントニオ地区以外ではラレナ地区で一人、この方はボロボロをしてくれました、
うん、
この方の母お母さんが有名なボロボロヒーラーだった、ヒーラーだったのこのこととエンリケ・ビラヌエバ地区で、
うん、
カルメンさんという年老いたおばあさんを訪ねました。この5人の中で私が最も印象深かったのは何と言ってもカルメンさんです、
うん、
カルメンさんの存在は食事を食べに行ったビラ・マーマリーンの日本人オーナーの息子さんに教えていただきました。カルメンさんは日本のテレビ局が以前取材に来たほどの有名なヒーラーだそうです、
うん、
年齢は見た目を70歳は優に超えていると思います。カルメンさんのヒロットはマッサージというよりも触診のような感じで体にタッチし続け異常のある箇所を指摘してくれます、うん、この触診が1時間近く続きます。触診で異常のある箇所を見つけると鍵の束でそこをさすります。これにどのような意味があるのか聞いたのですが、ゴニョゴニョ言うだけでよく分かりませんでした。それでもカルメンさんが全身から放つオーラには圧倒されました、
うん、
シキホルトはまさにフィリピンのアナマリゾートという感じで素晴らしかったです。 今回は予算をケチってしまい、宿泊は諏訪山さんおすすめのマーマリーンではなかったのですが、マーマリーンに食事に行った際にホテルを見学してここ に泊まらなかったことを後悔しました。環境の良さもさることながらスタッフの可愛さにもしびれました、
うん、
マラテのバスへ KTB よりも可愛いスタッフが多くいたと思います。次回の訪問時は必ずマーマリーンに泊まりたいと思いますと。
お
はい、
いらっしゃったんですね、マニラにリスナーの方が。
いましたね、ついに。
もっと早く連絡くれればよかった
のに、ね、そうですよね
、うん、潜んでたんですね。
はい、いました、
ね、
そうですね、
一さん、
ええ、ね、カンタボンっていう地区にもヒーラーさんが結構言い張るらしいです。
うん、
でね、これにはね、私もね、ちょっとね、インスタグラムをつけてくれてたんです、
はいはい、
で、見てね、うわ、うん、懐かしいなと思って、
はい、
ね、メールお返ししたんです、
うん、
ほんなら、ね、またそれにお返した返事にお返ししていただいて、うん、でマニラにおられるんやったら、
うん、
ぜひね一回お目にかかりたいと、うん、いうことで僕もメールしたんですよ、ね、ケソンシティ、
はい、
ほんでね結構ねレコード屋とかも詳しいんですよ、うん、この人
ね、ちょっと写真今見てるんですけど、
う
ん、
そうそうそう、これすごいでしょ、
これちょっと
これちゃんとしたね中古車じゃないですか
ね、
ねと思って、
ちょっとやばそう
な、インスタグラムにもその中古レコード屋のなんか写真とか載ってるんですよ。
やばそうじゃないですか、はい、フィリピンのその、はい、
でよろしければマニラにお越しの際はぜひご一報くださいませ。マニラでお会いできる日が来ることを夢見ております。すでにそうですね、おすすめのスポットも、2つございますと。で、まあ、マビニにある、ニューハーフ KTV に、
うん、
店があると、
で、
ジャンクショップの中古レコード屋っていうのがあって、あ、それはまあその日本からの廃品を中古として販売するジャンクショップに中古レコード屋が混ざってるという感じですね。だから中古レコード屋 を結構知ってはる感じです、
うん、
これはねぜひ、
これそうですね、
ケソンシティは私も一応守備範囲なんで、
あのディグリに行かなかったね
そうそうそう、もう泊まりたないけど、うん、ビバリーの家がありますからね
もう泊まりたい、うん、真っ暗なと思うんですね。
真っ暗でゴキブリが這いずり回ってる家ね
でかい、でかいですか、
誰が
ゴキブリは。
ゴキブリね、あのね、でかい、でかさはね、
うん、
まあでかさもねちょっとでかいんですけど、
うん、
どういうの、日本のゴキブリって、
うん、
シャコタンやね、
あの低いってことですね。
こう ペタッとしてペタッとして、うん、ペタッとしたままカサカサカサっていくやん、
うん、
なんかね、
あ、
向こうですね、ちょっとちょっと上がってるよ。
ああ、そうなんや、足でちょっとこう上げてるんです
よ。上がってる分
奇妙さが
強そうなんよ、なんか、
あ
なんか、うん、
ちょっと怖いです
ね、攻撃してきそうな感じですね、うん、ちょっとね、うん、あれがちょっと気持ち悪い。はい、ほんとね、スタンダード59さん、はい、スタンダード59さん、
はい、
この方も、アジアの方っていう方で、
はい、
お返事っていうか呼んだでしょメールこの前、呼んでそれのお礼のメールをくださいまして、
うん、
ちょっと待ってください、はい、両先生、血液型ゾーンの一ファンとして楽しい番組のお礼をとしてメールを送りしたので、いつも聞いててありがとう的な当たり障りのない紹介と思いきや、うん、天秤座 A 型であることを軽く煽られて、
うん、
過去ディスられてしまったのでさすが両先生、予定調和を期待していた自分の未熟さを痛感しましたいや全然冗談ですからね。まだ初回から聞き出した番組が今回45万回まで来ましたが、その時点ではガモン先生の星座血液型プロフィールが非公開となっています、
う
ん、
そうそうそう、
120回で自分と一緒と聞いて驚いている、うん、あれ驚いている次第です、うん、合ってますよね、
合ってます、
はい、ちなみに自分は一人っ子です、
うん、
すいません、うちは兄弟はノータッチやから、
はい、 ああ、そうそう。これは会、
これはあのトウモロコシの会が
会長のところね。
が、あの家族構成のやつ。
そこは、プロファイルに入れてないですもんね。
はい、この方ね、読んでもいいと思うんですけど、シンガポールとカンボジア中心の生活となっております。シンガポールでは一番の目抜き通りであるオーチャードロードの地下通路が有名どころの怪奇 スポットです。私は全く霊感的なものはありませんが、家内はそこを通るとめまいがするといつも言っています。また自分がシンガポールに赴任になって間もない頃に見たザ・メイドというホラー映画を思い出しました。冥婚もテーマにの一部、冥婚というのは冥界の冥に、冥王星の冥ね、で結婚の婚もテーマの一部になってた記憶しています。当時中国の文化を全く知らなかったので、これは何だろうという感想でしたが、今でもこの習慣に関連した事件を聞くことがありますよね。冥婚って何かあるんや。
冥婚
ちょっとこれ調べます、すみません不勉強で。中国つながりで風水に対する梁先生の見解はどのようなものでしょうか。先生風水結構好きやもんね。
風水ね、僕もちょっとは調べてたんですけど、浜田さんがもハマりましたからね。
仮想じゃなくて風水な。
あ、風水も入れたんですよ。だから、ちょっと取り入れてますよ。
風水。
はい。風水も。
その中国のここっていう土地に当てはめる東西南北ではないの。もうグローバルに当てはめてるわけ。
いやだから浜田さんはそれをやっぱり日本は日本のがあるはずやから、
そこを、
変えていってますね。
あ、そうなんや。浜田的にやっぱ当たるんや。浜田さんも
当たる、
それで結構
それで、
いけて
る、いけるって言ってましたね。それでだからなんかホテルとか見に行ったりしてましたよ。
金になってんねやろか。いや、それはええと思うね
ん。それで行ったらよかったんですけどね。今ちょっとどうなってるか分かんないですけどね、ホテル見てくれとか言って。
浜田君やったらええと思うわ。怪しさもほどほどやんか。
そうですね。
今年の年末ぐらい帰ってけへんのかな。
そうですね、今ちょっと
久々に一回会いたいけど
ね。連絡が、
連絡取られへん
の。いや、取れるんですけどしてないですね、最近。
今ちょっと名婚をね見ました、ウィキペディアで。ああ、なるほどね。そのどっちかが死んだ場合、生者と死者に分かれて行う結婚やって。なるほどね。ちょっと気持ち悪いね。ああ、東アジアと東南アジアに古くから見られるんやって。だからでも青森のあれなんて人形婚か。
はいはい。とかありますよね。死んでから結婚式挙げる風習って日本でも。
あるんや。
ありますよ。どこやったかな。うわーって飾ってましたよ。結構あれも気持ちよかった。
最も過激な形としては、結婚相手は命を奪われ夫婦として共に埋葬される。だから付き合ってて、どっちかが死んだらもうこっちも殺してもう墓に放り込むっていうことやろ。ちょっと不勉強で死にませんでした、すみません。先生的には風水はまあまあですか。
いや、わかんないですね。わからへんけど、ええんやろうと思って、
ちょっとやっぱ気にしたりしますよね。詳しくないから何とも言えないですけど、
そのほんまにベタなやつですよね。
ドクターコパの、
はい、西に黄色とか。
だか天井に何だっ雲って書くやつ、何やった。先生なんかそんなしてなかったっけ。
なんか勉強しましたよ。西に黄色とか。
で、靴底の魚はどうしてるんですか。
あ、靴底の魚を書いてますよ。あれは
まだやってんの。
はい、独自ですから。
まだやってんの。
まだやってますよ。消えたら書いてます。
ああ、そうね。
はい、あれはなかなか難しいですからね。聞いたことないしね。
そうですね。シンガポール行ったことないな。カンボジアもないんだけど。
そうですね。やっぱ怪奇スポットがあるんですね。
あるんですね。はい、ありがとうございます。またメールください。
はい、
いろいろ情報お待ちしております。 諏訪山先生、賀門先生、
まだメールあるんです
か。おはこんばんちは、これはうちはおはこんばんちはちゃうからな数年前に、まあまあええわ、
うん、
あ、じゃあおはこんばんちはは一般的に言うねんな、確か。
あ、そうなんですか。あの全部いける
ってこと
ですか。
トウモロコシ用語じゃないよな
多分。
そうか、
おはよう、こんにちは、
そうか、
こんばんは。
あっちはトウモロや、トウモロや、まあええわすいません、いらんこと言って。数年前に海老蔵胡錦涛が会談したらという話に爆笑して、メールした際、メールした埼玉市在住のバモと申します、
はい、
大変ご無沙汰しております、うん、その時のメールでもお伝えした通り、うん、数年前なので覚えてられないと思いますがすいません覚えてないです私は漫画部ダラダラジオを経て当時の血液型防衛トークにたどり着いた一人でございます。前回メールからも全ての回を配置をしております。ありがとうございます曽山先生がオナニーをライブ配信していた報告会も爆笑しました。確かうろ覚えですが、はい、俺のオナニーは俺だけのものではないやろ的なそれに衝撃を覚えた記憶がございます。さて話は変わりますが、これも1年ぐらい前でしょうか、ダラダラジオのカズマさん失踪の件です、
うんうん、
自分はヨッチさん、カズマさんの大ファンでして、
う
ん、ダラダラジオ配信当時、回電波クラブというコーナーと、それに関連する書き込みメッセージが流れるサイトがありまして、
うん、
そこにノーモアブリーフと書き込んだところ、カズマさんに優勝かと、とコメントいただき大変感激したことを覚えております、
うん。
そんなカズマさんの安否がとても気になっております。私は今年39歳で、おそらく、ダラダラジオのお二人とは同世代かと思います。ヨッチさんはカズマさんとあまりにも付き合いが長く、いい意味で腐れ縁になっているからこそ突き放しても大丈夫だと余裕をお持ちのような印象がございますが、一リスナーである私からするとただただ心配でなりませんでした、うん、番組当時は20代でしたが、やはり30代になると生活が変わってきます。そのあたりから徐々に安定を求めるか、ブライハで行くか、野心を持ってのし上がろうとするかなど、私の周りの仲間もそれぞれのライフスタイルを確立する中で、徐々に昔のように会える機会が減ってきました、うん、おそらくヨッチさんとカズマさんもそのような変革期にラジオから遠のいてしまったのかなと思います、うん、血液型ゾーンの両先生はライフスタイルがそれなりに確立されてからラジオされてる印象があります、うん、だからこそ今も長く番組が続けられているのかなと。一度途切れた活動が再燃するには過去を振り返るのではなく、これからの新しい企画と目標がいるかと思います。ダラダラジオの名の通り、ダラダラと60歳まで続けてみようでもいいと思いますし、
うん、
お互いライフスタイルが違ってしまったからこそ、うん、それぞれの目線で見た映画レビューであったりなど、例えばテーマはベタでもお二人の先生を挙げなら、うん、何かしらまだ見つかっていないスタイル切り口のエンタメ番組が作れるのではないかと思ってしまいます。プレッシャーをかけるわけではありません。無責任な発言で申し訳ないです。これだからラジオのやつに言ってんねんな。
あ、そうですよね。
そうやと思う。そうやと思う。
だから、2人に言ってるんですよね。
復活をごっつい待ち望んでるんだと思うんですけど。
ダラダララジオの愛があります
よね。あります。愛あります。でも、すいません。僕、予知と仲悪いです。
今そうなんですか
仲悪いっていうか、はい。仲悪いですね。
なんでなんですか。
ドタキャンされたから腹立って
ドタキャン、あ、今日無理や
ね。3回ドタキャン
3回、
うん、
家行くかなんかですか。
そう家入り浸ってて多分嫌やったやろね嫌やったやと思うんだけど、今日来てくださいみたいな感じで、
あ
で行ってって言ったら、はい、あ、今日すいません勘弁してくださいっていうのが、そのパターンが3回続いて、もうお前らのことあんまり好きちゃうからもう行かへんって書いてすいません。だからちょっとお伝えできないね。
ああ、そうですね、う
ん、いつかまたヨッチと仲良くなるまで、うん、お伝えできないです。
そうですね、なかなかあれじゃないですか、
うん、
独立なんか仕事もねちょっと変わった
も
ん、
ね、あ、そうヨッチもね仕事変わって、うん、頑張ってんちゃうの。
うん、なんか
もうフォロー外したから分からへんけど
なんかあれっすね、
うんうん、
奥さんは働いて
るんか。働いてる働いてる、
はい、 あんまし言ったらあかんですけどね。聞いてるんちゃう、聞いてるんですかね、あいつら。
誰が
2人。
いや聞いてないやろ。
聞いてないですか。
聞いてない聞いてない。
だからプレッシャーがしんどいって言ってましたね、結構。
何の
あの奥さんの。
あ、そうな。
はい、なかなかね言ってましたよ。
あ、余地が。
はい。
え、そうな。
うん、結構肩身狭いからちょっとやらなあかん
ね。ああ、自分は定職についてないからって
こと。そう
なんですよ。ああ、そういうこと
か。最初は良かったんですけどね。
まあやっぱりイライラするっていうか、うん、家でぼーっとしてたら、う
ん、飯も作らんしみたいな感じで。
ああ、相性悪いからな、あいつら
は。問題、そこは問題ですねまあ
そういうところに出てくるね。それが許されへん。そ
うそうそう、うん、許せるところがね。
そうそうそう、
本来、
うん、まあええわ、それ
でも
それはええけど、
好きそうですね、2人を。でそれよりカズマですよ。カ
ズマだからね。でもそうなんですけど、あのね、カズマがね、うん、カズマもういないから、
うん、
あのいたと仮定した時の話になりますけど、
うん、
カズマがね、まあ、凝り性なんですよ、ちょっと、
う
ん、だから僕らみたいに、うん、僕らみたいにやれっていう言い方はちょっと不遜ですけど、
うん、
ほとんど編集しない、
うんうん、
ね、手間暇かけない、だ撮って、
なるほど、
まずいとこだけチェックして出せばいいんですよ、
うん、ほんまにあかんところね。
だ出せばいいっていうか、 それではあいつらの考えではでもレベルが下がるっていう。
あ、めっちゃ編集するんですね。
そうなんですよ、間合いとかをごっついやるんですよ、うん、あいつらはやるんです。ちょっとしたその間をガッガッガッと詰めていって、そのテンポを、話のテンポを作っていってるんですよ。
へ
え、そういうのが、
うん、
大変なんですよね、
うん、
でカズマがやっぱりうるさいんですよね、
うん、完璧主義というか。
そうなんです、だから僕らのスタイルとは違うから、
うん、まあそうですね。
そうなんです、
こう、なんやろ、しんどくなる、しんどくなる
とか、しんどくないというか持続するのがちょっと大変なんですよ、
うん、はいはい、
あのラジオは
毎回こう、
毎回ね、はい、
そうですね、全然タイトルとちゃいますやんね、
ダラダラジオ、はい、だからうちの方がダラダラうちを
もっとダラダラやった
よね。今日お前これもう65分
とか、え、10分ぐらいのはずでしたよね。ちょっと10分ぐらいで
10分か、まあ10分で収まらへんと思うけど、
20分、30分
ぐらいでちゃちゃっとやって、これはもう追伸ですから、う
ん、ね、
追伸
まだ足りないですよね、喋りが
まだ
こう喋ってまうとね、一回
一回
喋ってまうとなんかやめるんが逆にしんどくなりますよね、やめる、
ま、気がついたらし喋ってるからね、うん、もう困ったもんですけど、だから、うん、いや僕らはいいんです、僕らのことはいいんですけど、
うん、
なんせそのバモさんね、
バモさんね、
あの、はい、うん、あの申し訳ないんですけど、まず仲悪いから伝えられない。
そうそう、ちょっとひどいことされてますから、
はい、伝えられたとして、
うん、
カズマがいない、
カズマがいないですね、
でカズマがいたとして、
うん、
でも持続可能かどうかは分からない、
うん、
なかなかね難しいんです、
カツはね、
はい、すいません、
うん、
ええ、だから、あ、でもあいつらのとこメールはいけるんじゃないの、
あ、
送られへんのかな、
どうなんですかね、
はい、
一回出してみてもいいかもしれないですね、
うん、あの直接ね
復活をね、
呼びかけてみられてもいいかもしれない
です、ね、一人でやった
よ、ね、カズマは何らかを、
うん、
何かをチェックしてる可能性が高いと思うんですよ。
あ、
言ってもオタクっぽい体質やから、はいはい、なんか2チャンネルなのか、
うん、
アイマスの動画なのか、
うんうん、
なんかわからないです、だからネットのどこかにおると思うんです、カズマ、
はいはい、じゃあこうメッセージを出
したら、だから俺らには分からへんやん、カズマの思考が、
うん、
どういうもんなんか、はっきり言ってそんなに付き合いあるわけじゃないし、うん、けどバモさんもしこの辺にカズマおるんちゃうかっていうポイントがあったら、
ね、
うん、そこであの呼びかけてみたら、
うん、
昔ダラダラジオっていうのを聞いてて、
うんうん、
あのカズマさんっていう人がいてとか言って、
うんうん、これね、見てるか、うん、見てる可能性高いですよね、
うん、目に止まることもあるかもしれないですね、うん、はい、でそういうの見たら感激するタイプですから、
うんうん、
はっきり言って あるいはね、あいつはね、多分 B 祭っていう、
うん、
俺よう知らんねんけど、B サイド、B サイズやったかな、
うん、
かなんかいう、ポッドキャストがめちゃくちゃ好きやねん。
あ、そうなんです
か。俺が最後に喋った時の、
はあはあ、やっぱポッドキャスト愛はすごいです
ね。ポッドキャスト好きやねん。
は
あ、好きやねん。ね、あんねんあんねん、
うん、
それなんか人気やねん。これや、 B サイドっていう。
B サイド、
うん、BE-SIDE、
はは、うん、
B サイド Your Life っていう、うん、番組を聞いてると思います。
うん、
はい、カズマそれぐらいかな。はい、リスナー歴は長いのですが、イベントなどに一度も参加したことがないので、いつかどっかで参加できればご挨拶したいなと思っております。
そうですね、
ぜひ来てください。
ぜひぜひ、
そこでしか話せないこともあるかもしれないんでね、うん、はい、ぜひ来てください、
うん、
はい、まあ、メールそのとこですかね。なぜ東南アジアのネットワークが
広がってますね。
広がってます。
僕もなんかね、
はい、
タイの、
はい、
タイのライターさんと知り合いましたよ、紹介されて。
もうその階段の関係で、
はい、はい、ベトナムのライターさんがおって水島さんっていうね、
はい、
で、その人にその一回階段、こっちに帰って、大阪に帰ってきた時に会って、うん、階段イベント一回、
うん、
なんか変なね、階段をやった時に、
うん、
サーモグラフィーで、
うん、
体温が下がるかっていう検証をやりたいって、はいはいはい、それで行って仲良くなって、
うん、
でタイのねそういう心霊とかもこう調べてるような人、
うん、P? P やろ
P、
うん、お化けのこと P っていう。
あ、そうなんですか、うん、そうそう、それで、うんうん、なんかいろいろね、
うん、
なんかヘムベチャコンサどこにあるとか聞いたんですけど、
ああ
でもまあ結構レアやって言ってましたね。
ああ、
でも最近になって心霊のなんか書き物を押せなあかんから、
うん、
日本でのクラシックを教えてくれみたいな本ね、
うん、
もう一行階段送っておきましょうと。
ああ
、まあ新耳袋と、
あ、 はい、はい、
あとはその知り合いのやつで一行階段噂なってるんでって言ってネットワークがね、
はい、なるほどね。タイのライターさん、
タイのライターですね、
うん、
もうタイの名前でしたね。
そうなん
や、はい、Facebook でこう、
へえへえ。もうこれマニラ行きたなってきたな、
この写真っすね、
ですね、これもうだからこの一座に会うためだけに、
うん、
ピュッと行ってもええわ、
うん、行けますしね、
また、うんうん、と思えるぐらいの、
うん、
バッチリ加減やね。この写真見て、これこれ多分ニューハーフやで、これ。
あ、これかわいいな
たまらんやろ、
うん、
こう、
はい、おもろそうですね、このショ
ーはいはいはい、行きたいですね、はい、
いやマニラにもいたんですね、
うん、うん、でやっぱり四季ホールの写真もさ見て、
あ、
もうやばかったね、
あ、四季ホール、
はい、はい、ありがとう、うん、あ、そうそう、ほんでね、
うん、
またちょっと話長なるけど、
うん、
あ、まあ、短く収めますけどね、
ええ、
ね、聞いた聞いた、怖いとこあるって。
どこですか、え、どこで、誰にですか。
生田川のかかってる橋の、
はあ、この辺ですか、
うん、とこで見える人には、
うん、
子供が2人座ってるのが見えるとこがねって
。え、生田川の橋、
うんうん、ある人がな、子供の時に、
うん、
そこな、昔は信号がなかったって、
はい、
で、なんかもう俺の想像ではそんなややこしいとこじゃないね、
うん、
でも橋があってこう川沿いの道もあって、
うん、
そこでよう、交通事故があねって、
はい、
で親に、
うん、
あんたあそこはもう行ったらあかんでって、
うん、危ないし、
危ないし、
うん、
で私には見えるんやと、
うん、
お母さん見える、私には見えるんやと、子供が2人座ってる、 あっこは危ないから、うん、あっこは行ったらあかんで、言われてて、うん、で言われてて、まあ、また俺をビビらすために、そんなん言うとは、思っててんて、うん、で、大きなって、結婚して、
うん、
で、またそこを通りかかって、
うん、
嫁はんが、なんなんここって言うねんて、子供がめっちゃ座ってるやん。
見えるんですか、ね、うん、同じこと言ってるんです
ね。同じこと言って。それ聞いて俺めっちゃ怖なったんやん。
そりゃそうやわ、
うん。
そういうのって不思議っすよね。
そうそうそう。そういうの聞くと、うん、なんかこう、信憑性が増すというか、
うん
うん、
全然知らんところから同じことっていうのはね。
そうそうそう。その場所は聞いたから。
ああ、うん。近場である
っすね。ありましたね。はい。それぐらいですか。
そうですね、はい。
ならまあ今日はもう終わりの歌も初めの歌もなしです。
あ、そうなんですか。これは
いや、もうこれ1回にしようかな、ほな、うん、1回で1回完結のやつにちゃんとしますわすいません。
あ、最近ね、はい、まだあります、ね、
ありますあります、
はい、
はい、来てくださいよどんどん。
ね、僕ちょっと知らんかったんですけど、はい、そのニコ生主の物語チャンネルのね、
はい、
木村さんっていうね、
はい、
あの多分心霊スポット行く人がおって、
はいはいはい、
それでその人がオチューンに出ててね、
はい、
でご一緒したんですよ、
はい、
で終わった後に、
はい、
あの東京の人なんですその人、
はいはい、
だから心霊神戸の心霊スポット行きたいって言って、はい、で、まあ、案内しようって、はい、その、岩とか、
ああ
おめこ岩とか、
ああに車やった
車やったその人の、はいはい、で、
うん、
それ行くまでに、
はい、
まあ谷志くんもついてきてるったんですけど、はい、谷志くんが打ち合わせが何かあったんで、はい、その人のニコ生でちょっと喋ろうっていうことになって、
はい、
でその人のニコ生出たんですよ僕、
はい、
じゃあね全然知らん人のやつなんですけど、
はい、
結構血液型ゾーンの人らが結構おったんですよ
リスナーさん、
はい、
そんな聞いてんの。
いやだってその人とは全く、
まあ直接は縁ないけど、
はい、階段ぐらいですよ共通が。
ああまあそこは太いあれやけどね、
うん、
ラインやけど。
でもだから誰なみたいな、
うんうん、
みたいなのが結構あるんですよ、うん、で僕しか出てなくてその時木村さんもなんか隣にいるほんで、うん、誰だこいつはみたいな、
うん、
木村を出せみたいな感じ
で。木村さん人気やね。
木村さんごっつい人気なんですよ。
へえ。
ほんまニコ生主っていう感じで。
うんう
ん、なんか、あ、うん、アミさんとかと、
うん、
なんかな、
うん。
あ、でも、すごかったですよ。その、
うん、
視聴者数というか、
うん、
その、
あ、そう。
トータル2000とかなんか、
あ、そうなんや。
その、
は
い、1日、はい、数時間で。
はい、
だから、うん田中って誰だみたいな。あ、田中って、ガモンって誰だみたいな。
ガモンで出た。
ガモンで出てないですけど、田中って誰だって。でもなんかもう、その見た目で、やっぱりみんな喜んでくれて。
あ、すごいのが来たって。
まあ、隠してたね、木村みたいなんで。こんな。
すごいの。
すごいの。ほいで、そのたまに、ゾーンとかいう
書き込みがあるん
です
よ。
で、あ、おるなって。で、階段をしてくれっていう感じで。まあ、今ちょっと、
うん
うん、あの出発前に、
うん、
あの
ちょっとやるだけや
時間があるんで、
うん
あの
うん、
田中さんに出てもらいました、うん、ガモンさんに出てもらいました、うん、みたいなって、
うん、
で、うん、なんかあそれじゃあなんか、
うん、
みんな何が聞きたいんですかみたいな、
うん、
じゃあ会談してください、
うん、
会談しでしょ
う、うん、
怖い話をって言
って、
うんこの話
うんこの話人気やな
で階段やりましょうかみたいなで階段階段みたいなうんこの話ってなんか出てきたやつでじゃそれ見てますやんかみんな、
はいはい、
じゃうんこの話って何やみたいななりますやんで うんこの話ってなんだみたいななってでまあそれじゃあもうう
ん、この
時間もあるし、うん、フルでうんこの話やりますわって言って
やった
やったんですよ、
は
あ、いやもうまあ
受けただ
いぶみんなも
喜んでました、
はい、あの階段やと思ってたから
カツーン
カツーンで あのだいぶ喜んでくれたんですけど、一個だけ、うん、あの、ガモンさんのこと好きやったけど嫌いになりましたっていうコメントがありましたね。階段聞きたかったのにっていうのは。
しょうがないな。100人おって100人を喜ばすことはできひんね。
そう、ごめんなさいって感じで、はい、そうそう、だから結構ね、
は
い、
おるや
な、いいリスナーの人がいましたよ。
いやだから確かに、まあ階段階行ったら大概聞いてますって言ってくれる人いますから、ね、だから結構何人聞いてるかとか全く分からへん、こっちは、うん、全く、
うん、
でも結構聞いてもらってんのかな。
ねえ、
ありがとうございます。
はい、
はい、でね、
うん、
こうやって今収録してますよね、
うん、
収録してたらメール来ました。
え、あ、収録中に、
はい、来ました。
はい、ライブ感がすごいですね。
読みます。もう
行きましょう。
パパラージさん、
はい、
先日はメールをお読みいただきありがとうございました。ラジオにメールをお送りするのが初めてで、読んでいただけたことが嬉しすぎて10回ほど聞き直してしまいました、
はい、
ラポンチは須磨山先生のおっしゃられていた通り、電車の運転手ディックマンが所属しているユニットで、うん、私はそのユニットの中の一人です。
ああ、この人ね。
そうそうそうそうそう、はいはい、あれですよ、あのおたわむれおたわむれ
うんうん、
あの名曲になるんです、ええ、あれよう聞きましたよ。
ほうほう、
はい、ライブとかでね、
うん、
はい、また母の実家の矢部町にございます食料品店は、
うん、
言っていいかな、茶元商店という店でお好み焼き屋と美容院と3軒昔ながらの店が並んでいるところで、神田町からは 目と鼻の先にございます、
うん、
あの川沿いのあの下の方かな、
うん、
はい、今回メールを差し上げたのは、前回お送りした父から聞いた同乗者の首から上が突如消えた話の中で、うん、私の説明不足がございましたので補足させていただきたく、お便りさせていただきました、うん、というのは、普段の車の中で助手席の女性の首がなくなった時、
うん、
窓は開いておらず、サンルーフなどもついていない車で、完全な密室の中での出来事だったそうです。
すげえ。
運転手は前を向いていたため、当然首がなくなる瞬間を見ていなかったのですが、後部座席の女性もいつ首がなくなったのか全く分からず、気がついたら助手席の女性の首から上がなくなっていたそうです。上記の説明がなければ単に事故の話に聞こえてしまいますが、完全な密室で首から上が突如として消失したことが、私がこの話を怪談だと記憶していた確信の部分です。
うん、
ということはもう完全に怪談やね。
そうですね、
ええ、
原因がね、
うん、ない
謎じゃないですか。
ないんや、謎も何も、首がもげとった。だからあの夏目漱石の話でさ、
うん、
やったかな確か、あるやん、滝へ行って、
うん、
お地蔵さんの何かを取ってきて、
あ、はいはい、
帰ってきたら、
お金あげるわ、
お金あげるわって言って行って帰ってきたら、うん、背負ってた子供の首がなかったっていう、う
ん、はいはい、あれなんかありましたね、
はい、まあそういう首が取れるっていうね、
うん、
でも車の中にも落ちてなかったんでしょ。
そうですよ、
うん、
密室ですからね、
うん、
血もどうなってるんですかってい
うか、そうそうそうですよね。プシャーってなっちゃう。うわーみたいな。
いやー、怖すぎますよね、
はい、この他にディックマンも階段を持っているんですが、聞かせてもらったところ、いわゆる霊感持ちの階段で、どこにでもあるような話しかございませんでした。いやいや、もうすいません、すいませんね、お送りするのを控えさせていただきます。いや、すいません
、せっかく話してくれたんです。
すいません。また話は変わるのですが、私はとある協同組合の職員として働いておりまして、仕事関係の資格の講習会を受けている際、うん、アナーキーの話が出てきたことがございました。講習は協同組合論という教科書の 講習で、話のきっかけは世界の協同組合の歴史の中でフランスの三陸化について触れた時でした。ああ、その際三陸化は後にアナーキーと結びついていくということ、アナーキズムは究極の個人主義であり、協同組合の思想と親和性があるというような趣旨の説明がございました、うん、私自身はアナーキストとは言いませんが、アナーキズムの考え方に賛同する部分が多く、諏訪山先生のアナーキズム談義を毎回楽しみにしております、
う
ん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいませんね、なんか恐縮ですわ。ああ、アナーキーの話も、
うん、
すいません、なんかあの結構ね、僕アナーキーの話は自分でも中途半端やし微妙やなと思ってるんですけど、はい、
うん、
でもそれを聞くのが好きやって言うてくれる人がたまにいるんですよね、
うんうん、
ゴールさんなんかも言ってくれたしね。
ああ、そうですね、
そうですね、
うん、
確かにあのアナーキーっていうのはその割とピュアに突き詰めることもできると思うんですけど、
うん、
その部分的にかぶれるっていうのも、
うん、
あの割とありな感じはするんですよね、
うん
うん、共同組合っていうのはあのどういうあれ、 あれかな、いわゆるフリーメイソンみたいな感じですか。
あ、そうなんですか。え、会社の、
いや、
あ、
会社じゃなくて、あ、それとはちゃうかな、あれは職員組合やからまだちょっとちゃうか。
あ、でもそういう組合にいはるんですね、うん、
協同組合、協同組合っていう組合の形があるんやね、
うん、
あ、それに関連して言ったら ね、
うん、
ね、12月10日に
尾
道で、
はい、
哲学カフェっていうのがあるらしいんです、
はい、
でそれに一応参加して、
うん、
その尾道の哲学、多分あの福山の上村先生も来られる、
うん、
来られてるはずなんで、そこへちょっと行ってこようかなと思うんですね、うん、なんかね、っていうのはテーマがね、多数決の話なんですよ、うん、多数決で決めちゃいけないことって何やったかな、ちょっとごめんなさい、うん、あの適当に言ってますけど、多数決の話なんで、
はい、
面白いかなと思って、
うん、
で尾道に行こうと思ってます。で、うん、その時にアナーキーのやつをやろうかと思ってたんですけれども、
うん、
ちょっと時間的に難しい感じなんで、
はい、
まあ、年末にまたね、
うん、
あの関西の方に先生も来られる感じなんで、
うん、
その時にやりましょうかみたいな、
うん、
ええ、話になってます。だ関西やったら先生も、
うん、
あの来てもらって、
はい、
ええ
とは思います。アナーキー論をね、あのぶね、タイヤこう、
うん、
いろいろ
上村先生曰くあのガモンイズアナーキ
ー、ほんまですか、
いやもう、うん、って言ってはるから、うん、
疑問をぶつけたいと思いますよ、
ぶつけるまあ
アナーキーのね、
普通で普通でか
、はい、お会いしたことないんでね、もうはい、
ええ、だからあのダポンチって、
うん、
なんか俺の中で割と大御所っていうか、
うん、
ここぞっていう時にボーって出てくる、
はい、
うんうん、
バンドですか、
うん、バンドユニット、
うんうんうん、
そこの一員って言ったら、
う
ん、多分もう何むっちゃ不良なんやろなと思ってた、
あ、
思ってたというか、
はい、
思ってる今でもあんなユニットをやってる人だっていうのは、うん、もうすっごい
はいはい、
強烈にやばい、
うん、
レゲエの人なんやろなみたいな
そんな方が
そうそうメールを俺ら の, そのもう手に負えるようなあれじゃないと思ってました。そんな方がねこうやってメールをいただいて、
うん、
い本当恐縮です、
うん、
しかも今来たから
ね、今ね、
今1分も経ってます、うん、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、まあ今日はこれぐらいですか、
そうです ね、
はい、どうも
ありがとうございました。